真優の福祉橋渡し。真優がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う真優と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは真優こと花房真優です。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。おはようございます。皆さんお元気ですか？一週間のご無沙汰です。さて、今回の突撃先は岡山県倉敷市西中新田 NPO 法人晴れ児童発達支援事業所マスカットです。名前の由来は、晴れの国岡山で育つ子どもたちと関わるすべての人たちに明るくあったかい太陽のような光を当てたいという思いでつけたんだそうです。詳しくはネットで NPO 法人漢字で晴れと検索してください。では行ってきます。
ピンク、ピンクです。施設の建物全体がピンクです。はあ、皆さんいきなりごめんなさい。あのね、ここ建物がピンク色なんです。かわいい。赤ちゃんピンクっていうのかな。かわいいピンク色の建物に、児童発達支援マスカット、児童相談支援ももって書いてあります。こんにちは。
あ、いらっしゃいませ。
こんにちは。今日はお世話になります。
お世話になります。NPO 法人晴れの理事長の吉井と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうぞ。
はい、失礼します。
どうぞ、お入りください。
かわいいピンクの家だな。
ピンクでね。
もう私ピンク大好きで。
私もピンク大好き。桃とマスカットにしてるんです。
ね、
はい。
かわいい。
そうなんです。
こんな家に住みたかった。
今からでもどうぞ塗り直してください。もともとはね、うちも、真っ白い外壁だって、ほんと普通の家だったんですけど、
はい。
事業所にするんだったら、設計士さんが、はい、子供たちが、よくわかるような色にした方がいいよって言われて。
かわいい。
で、桃とマスカットだから、ピンクと、で、向こうの、建物は黄緑にしたんです。
いやー、かわいい。
ありがとうございます。
わー、早速ですけど、
はい、
これは何ですか？
あ、これは、スケジュールボードと言いまして、はい、今日、する活動を、
はい、
絵カードで、示しております。で、トランジションカードって言って、これ、まあ、切り替えのカードなんですけど、うん、この色のカードをもらったら、必ずここのスケジュールボードのところに来て、次にあるカードを取って、
はい、
で、次のこの まあ、これを勉強
だって、って書いてある、
ね。はい。お勉強の場所に行きましょうということで、ね、まあ、言葉で、言って、なかなか切り替えがつかないお子さんについては、このAカードの方が有効なので、はい、視覚優位ということで、は
い、そういうことなんですか、
はい、そうなんです。で、まあ、それからあとは、今日だいたいこういう活動をして、最後におやつを食べたら帰りますよっていうのがわかるように、
はい、
今日のスケジュールを、エカールで示して、はい、先の見通しを立てて、活動に取り組んでいます。
はい、わかり
ありがとうございます。ね、
は今日は、はい、こちらの方がいらっしゃるのかな。
そうですね、ひらがながまだ読めないお子さんもいらっしゃるので、うんうん、お写真を、はい、示してるので、自分の今日顔写真がここにあって、うん、今日のスケジュールカード見て、はい、で、色が、それぞれについてるので、
はい、はい、
この色と、それからロッカーのところの色が連動しています。ちょうど今撮りに行きましたけれども、ね、はい。
は
い。そういうふうに、まあ、すると、うん、今日どういうことをすれば最後なのかなっていう見通しが立つと、う
ん、だんだんカードが減っていくんだな。
はい、そうです。カードがもう全部なくなったら終わり。
今日は終わり。
はい、そうです。それがわかると安心して活動に取り組めるので、うん、はい。
はあ、そうなんですか。
そういう狙いがあってカードを用意してます。
はい、児童っていう支援っていうのは、
はい。
小さいお子さんなんですね。
そうですね。はい。ここはうちは児童発達支援で、だいたいまあ2歳から、就学前、6歳ですね。就学、小学入る前までの、はい。保育園と幼稚園にお通いになっているお子様を中心にお預かりをしています。
大きい方はいらっしゃらないんですか？
そうですね。もう小学生はいないんです。年長さんまでです。
はい、じゃあ、見せてください
。はい、どうぞお帰りください。
はい、お邪魔します。
こんにちは。
こんにちは。
ですので、まあ、先ほどのスケジュールボードの色とここが連動してるので、
物置というか、
ロッカーが。
ロッカーね、オープンロッカーが。
そうです、そうです。で、これは保育園、幼稚園と同じものを用意させてもらってるので、自分で先生が言ったものがちゃんと持ってこれるかっていう練習をしたり、それから、園に行っても、やはり自分で、物の片付けはしないといけませんので、うん、そういうお片付けをちゃんと自分でできるようにっていうところで。
じゃあ全く園と同じ。
そうですね。同じような環境設定でさせていただいて、園で、まあ個別でなかなか、先生方が指導しにくいところをここでお稽古して、それで園に持ち帰って、そういうのが狙いで、はい、してます。
思わず叫ぶほど綺麗なピンクの建物です。玄関を入ってすぐ目に留まったのがスケジュールボードです。これは一人一人のお子さんの一日のスケジュールをAカードで表しているんです。Aカードの絵がかわいいイラストです。一目で内容がわかるんです。お弁当の絵、おやつの絵、おもちゃの絵、などなど。その上、一枚ずつ剥がしたり、貼り付けたりできるんです。私はこんなボードを初めて見ました。なんてわかりいいんでしょう。よう考えとるなぁ。しばし見とれました。
朝のお片付け、来た時のお片付けができない子もいるんです、気が散って、そういう子についてはやはりこのAカードを使いまして、ハンカチを出したら、ハンカチのカードは終わりボックスに入れる、連絡帳ここに出したら連絡帳は 終わりボックスに入れる。スイートをここに出したら、終わりボックスに入れる。最後に上履きを履いたら、で、ここに全部絵カードがなくなったら、うん、あなたの朝のお支度は終わりよということで。
いやー、私も欲しい。
ありがとうございます。
そうい
う
ふうに。いいなぁ。
はい。そういうふうにして、まあ、先生にいちいち、うん、あれしたの、これしたのって言われなくても、うんうんうん、自立ができるように、で、自分でできたっていう達成感。
この絵カードも、幼稚園とか保育園にあるんですか？
ないんですけど、うん、ここで練習して、幼稚園や保育園で、まあ、少し活躍できるように、覚えて。で、必要な子さんにと、よっては、うん、園でも、これを持っていって、使っているお子さんもいらっしゃいます。
うんうん、はい。すごいわ。
可愛いと思うんです。
うわぁ、かわいい。はい。
この子は3歳児さん。
あ、3歳
あくん、こんにちは。ご挨拶して。
こんにちは。よろしくお願いします。
お茶飲むね。
こんにちは。こんにちは。今は自由時間の遊び
で、はい、はい、この自由時間で好きな遊びを選んで遊んでいます。
あの棚にも、
はい、
絵とか、
あのですね、ね、まあ、お片付けしやすいようにと、うん、いうことで、中に入っているのを、写真で
貼って、箱に貼って、ここに、
ここに出ていないものは、この
エカードアルバム。
はい、エカードアルバムを見て、うん、で、この中から、これ先生くださいということでカードを出したら、うん、おしれの中に、おもちゃがたくさん隠してあるので、
うんうんうん、
だから一つ遊んだら必ず一つ片付けて次のものをいただくというふうな練習をしているので、
私がいる。
これがお家やそれから保育園で活用できたらいいなということで、まあ一つ遊んだら一つ片付けて次のものを遊ぶっていうような、
はい、はい、先生、はい、私は言わせています。
はい、一人遊びが好きなお子さんについてはあそこで一人遊びエリアでしている。それからこちらはまあみんなで 2,3 人の中で言葉のやり取りを、はい、一緒に遊ぼうとかそういうまあコミュニケーションのところを学びながら 2,3 人で遊ぶっていう風にしています。だからやっぱりおもちゃ一人占めしたり相手に貸せなかったりっていうことが多いんですけれども、
ね、そういう時はどうされる？
そういう時はやっぱり先生が仲立ちに入って、うん、今どういうふうな言葉書きをしたらよかったのか、うん、お友達が貸してって言ってるか知らんかをせずにどういうふうにお答えしたらよかったのかっていうのをここで先生が仲立ちになってこうやり取りをお知らせしていくっていうような場面を設定しています。
絵カードを使って毎日の生活習慣を身につける練習をしていましたね。お部屋の壁面や押し入れに大量のおもちゃがあるにもかかわらず、お部屋は必要なもの以外は出ていません。これも絵カードを使って整理整頓しているからなんですね。この方法は別に障害があってもなくてもまだ字の読めない小さな子どもたちに生活習慣や整理整頓を教えるのにいい方法じゃなぁと思いました。絵を見ながらお片付け楽しそうです。次はここで療育を受けた子どもたちが小学校に上がる時の悩ましい問題についてお聞きしました。 支援学級に入ることはダメなこと？
うん、そんなことはないです。うん、やっぱりそこは、うん、そのお子さんの特性をしっかり見極めて、うんうん、で、あとは、まあ、知能テスト、知能検査をして、病院の先生にも見ていただいて、うん、で、私たちの見解もお伝えして、うん、最終的には、まあ、希望を保護者がどういうふうにしたいかっていう希望を出すんですけれども、最終的には教育委員会が決めることですから、親が、まあ、普通学級で行きたいって言ってても、うん、支援学級になるお子さんもいらっしゃるし、逆に、
は
い、逆に支援学級に入れてほしいって言っても、うん、なかなか支援学級今難しい、狭き門で、支援学級入れずに普通学級で頑張りましょうって言われる方も多いんですよね。うん、だから最終的にはもう教育委員会の判断があるんですけど、一応その、10月の就学前検診までに、ある程度の希望は、保護者と一緒に話し合いをして、うん、こういう方向で行きましょうかっていうのは、ある程度個人懇談で決めていくんですけど、うん、
私の息子の、だから何十年も前のことなんだけど、
はいはい、
同じクラスに、うん、もうほとんど字が読めない人がいたんです。おばあちゃんが、どうしても支援学級って言われて、ねその人は、もう中学卒業するまで、ほぼほぼ何もできん状態で卒業したんです。
ですね、やっぱり本人がどういうふうにしてあげるのが一番楽しく学校に行ってお勉強ができて、その子の分かりやすいようなお勉強方法をしていただくのが、まあ、一番いいんですけど、なかなかね、だいぶ今ね、世の中が、いろいろね、障害、発達障害について、ご理解をしていただけるようになりましたけれどもね、まだまだ偏見はあるかなと思います。ですので、まあ、私たちも、子供たちをこうやって療育させてもらってますけれども、やはりその、保護者の方、お父さんお母さんの支援も、させていただいてて、そうですね、お気持ちがなかなかね、はい、まだでも、ここに来ている子たちは、まだ幸せなんですよ。やはりまだ未だに療育受けたくないって言って、受けてない子もたくさんいるので。
ヨシーさんは、
はい、
どういうことでこの可愛い人たちの療育ですよね、
はい、
しようと思われたんですか？
はい。実はまあ、この事業所はもともと私が住んでた家だったんですね。
はい、
で、その、両親も亡くなり、娘もお嫁に出て私一人になったもんですから、
はい、
で、まあ、二世帯住宅にしてたのでだだっ広すぎて私一人では、まあ、なかなかもったいないなと思って、で何か、まあ、残された人生を、社会のお役に立てれるようなことをここで生かしたいなと思って、この家をなんとか使って社会貢献できないかなっていうのを思ったんですね。
はい、
でその時にいろいろ考えて、まあ、私老人介護もしてたので、グループホームもいいなとか老人のデイサービスもいいなとか思ったんですけれども、やはり、まあ、これからこの日本を担っていく子どもたちのことを考えると、まあ、自分が少しでも、まあ、今までの保育士とかそれからこういう発達障害のこととかを経験してたので、それを生かされる、ものとしてこの家が何とか活用できないかなと思って、
ここで素晴らしい療育を受けたお子さんたちが小学校に上がるとどうなるのか知りました。支援学級に入る入らないは親の意見も重要だけど、最終的決定は教育委員会がするというのは初耳でした。また療育や支援学級に対する偏見がまだまだ根強いということも知りました。今社会は発達障害について脳の特性で 発達のスピードや形が違うだけで、それは個性だと言われています。かくいう私も偏見と差別していたかもしれません。これから知識だけでなく、そういう人のと触れ合っていこうと思いました。続いて吉井さんに療育についてもう少しお聞きしました。
子どもたちがね、うん、より良い療育を小さい時に受けて、うん、社会に羽ばたいていってほしいなっていう思いがすごくあります。
療育というのは2歳からってここに通われてる人が言われたんで、
はいはい、
そんなにちっちゃい時からするのがいいんですか？
はい、早ければ早い方がいいと言われています。ただ、はい、
はい。
まあ、倉敷市が、検診で、よく保健師さんたちがチェックしてくださってるので、
はい、
まず1歳半検診の時にですね、
はい、
ちょっとこの子、言葉が遅いわとか、それからお母さんがちょっと心配なんですとか、育てにくさがあるんですとかっていう時に、
うん、
まず1歳半検診の時にチェックが入ります。で、まだお小さいので、2歳になるまでにちょっと様子また見ましょうねっていうことで、様子観察ということで2歳頃になったらまた保健師さんがお声をかけてくださるみたいです。うん、それでやっぱり心配だなとか、何かちょっとこう育てにくさがあるねっていうお子さんについては、倉敷市のまあ臨床心理士の先生の診断をお受けになる方が多いみたいです。
はい、はい、早期発見
ですね。そうですね。で、あとは3歳児検診ですよね、今度は。で、3歳児検診でも、まあ、チェックが入って、療育を進められたんですって言われる方が、結構いらっしゃいます。あとは、保育園に小さい頃から行ってるけれども、保育園の先生に勧められてとか、
はい。
でも、そこでやっぱりご両親が、それをこう気持ちよくね受け取って、こういう療育施設に来てるお子さんについてはね、本当幸せだと思います。だけどやっぱりそんなことはない、うちの子ただ元気なだけですとか言って、はい、もうちょっとしたら喋ると思いますとかって言われて、本当お受けにならない方も結構いらっしゃるみたいです。はい、ですので、まあ、そういうお子さんはやはり小学校行ってからすごく困られるんですよね。でうちの子供たちは、早くから療育をね、はい、3歳ぐらいから受けていらっしゃる方多いので、いつも小学校入ったら、
はい、
スムーズにね活動に、はい、集団活動に参加できてる子が多くって、はい、まあよその療育施設でもそうだと思うんですけど、やはり三つ子の魂100まで言いますでしょう、だから小さい時に、療育を受けていらっしゃる方はスムーズに結構小学校入って自我がもう形成される前に手を打ってるので、はい、そこが正しい道に、はい、行ってると思うんです。だからやっぱり療育ってただ言葉が喋れるとかそういうところだけじゃなくって、やはり私こう衣食住でつながっていくもので、3歳ぐらいまでに形成されるものですね、まあ、食べること、それからお洋服着ること、脱ぐことね、歩くこともそうですし、もうお箸を使って食べることもですしね、そういうこれから一生を使っていくことっていうのが本当にもう幼児期に一番大切なので、やっぱりそこの生活の自立も大切ですし、それから自我が芽生えていく、まあ、形成のね心の発達のところもすごく大切なところになっているので、これから一生付き合っていかないといけないところの基本的な本当の基本の基本のところなので、そこをすごく、まあ、重要なところだなと思って、すごく、まあ、一番大切なところになってるなと、いつも、はい、もうすごく責任を感じています。はい。うん。はい。誰でもね、得意なことを一つ持ってほしいなと、いつも保護者の方にも言ってて、それこそうちも運動をね、藤野先生にご指導いただいてますけど、運動が得意な子って、ちょっと知的に
の少しゆっくりめなお子さんについてはルールはわからないんだけど、うん、走るのはピカイチとかね、
うん、
ボール投げしたらすごく遠くまで飛べるよとかね、
うん、
で、あのある時男の子が、うん、よし先生言って、
うん、
昨日うちのお父さんがな、お前は運動が得意じゃから、
うん、
もう勉強はそんなせんでもええ、運動だけ頑張りゃええって先生言うてくれたんじゃって言って、すっごくね目がキラキラしてね、
うん、
そんな話をしてくれたんです、
うん、
だから素晴らしいなと思って、うん、で本当にねそれで運動会アンカーを走らせてもらったりしてね、すっごく自信が出て、
はい、
そうするとその自信がいろんなところにつながっていって、はい、お勉強もちゃんとできるようになるんです、はい、だから、うん、もう自己肯定感の高く持たせてあげるっていうのが本当に素敵なことだなと思って、その時は私ももう実感したんですけれども、
うん、
やはりね発達障害の子って落ち着きがないし集中力もないので、
うん、
よくものも忘れますし、
うん、
怒られることが多いんですね。だから
そうよ
ね、はい、自己肯定感の低い子が多いんです。どうせ俺なんかっていう風にね、
う
ん、だけど得意なところを見つけて褒めて伸ばしてあげたら、うん、あの全体も持ち上がるなっていうのをすごく思いましたので、はい、そういうところもすごく大切にしたいなと思って、保護者の方にもそういうお話をよくさせていただいてます。
そうやな、うん、親の方も意識が変わるよな。
そうです、だから親が意識が変わると一層ね子供がぐーんと伸びるんです。
うわーそうなんだ、
はい、うん、まずはねやっぱり発達障害がありますって言われたら親はね、
うん、
あのガーンってショックですよね、
うん
うん、だけど、まあ、この子が少しでも良くなるんだったら言ってマスカットに通ってきます、
うん、
で、まあ、今までちょっと育てにくさこだわりとかがあって育てにくさがあったけど、うん、じゃあマスカットに来たらなんかちょっといいわって、
うん、
少し良くなってきて、なんか保育園の先生にもね褒められるから嬉しいと思って、
うん、
じゃあもっとお家でも頑張りたいなって言って、うん、お父さんお母さんがお気持ちが変わるんですね。
うわ、
そうすると、うん、お父さんお母さんがじゃあもっともっといいように具体的に教えてあげるともっとわかるんかなっていうので、うん、変わられるともうお子さんがグーグーグーグーって伸びるんですね。だから親の気持ちが変われば子どもの様子が伸びるっていうのがすごく私もう実感してます。
吉田さん、いや吉井さん語録をご紹介します。発達障害は早期発見早期療育です。正しい指導をすればほとんど問題なく成長していきます。何か一つ良いところを見つけて褒めて伸ばしてあげましょう。親が変われば必ず子は変わります。残りの人生人の役に立つことに使います。どうですか、素敵でしょう。またこのマスカットではご主人の転勤でやむなく退職された方を除いては創立して5年間退職者ゼロだそうです。語録といい吉井さんの人柄がよく現れていると思います。最後になりましたが、マスカットの吉井さんをはじめ職員の皆様お世話になりました。ありがとうございました。かわいい子どもたちありがとう、応援してるよ。では次回は吉井さんをスタジオにお招きして深くお話を聞かせていただきます。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。